マタイによる福音書第14章の13節から17節まで。イエスはこれを聞くと船に乗ってそこを去り、一人人里離れたところに退かれた。しかし群衆はそのことを聞き、方々の町から歩いて後を追った。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て深く憐れみ、その中の病人を癒された。夕暮れになったので弟子たちがイエスのそばに来て言った。ここは人里離れたところで、もう時間も経ちました。群衆を解散させてください。そうすれば自分で村へ食べ物を買いに行くでしょう。イエスは言われた。行かせることはない。あなた方が彼らに食べるものを与えなさい。弟子たちは言った。ここにはパン5つと魚2匹しかありません。物の見方で、人の人生は変わるということをですね、よく聞かされていますですね。で、物の見方で人生が変わるっていうのは、フレームを変えるということらしいです。写真のフレームがありまして、その写真のフレームをですね、変えるだけでその写真の雰囲気が変わってくる。同じように起こってくるその出来事もですね、自分の見方を変えればですね、それが悪いこともいいことになるという、それがなんか心理学の療法の中でリフレーミングって言って、その枠組みをもう一回変えるという、そういう治療の方法があるということを聞きました。簡単に言うと、コップに半分の水が入っていて、ある人は半分しかないと思うし、ある人は半分も入ってるというですね。それはその人のフレーム、見方が全然違うという。しかしその見方によって、そこから始めるときにですね、結果的には相当違う結果が出てくるんだという、そのことだというふうに思います。そうすると私たちはそのどこに基本を置いて見るかということなんでしょう。私たちは神様の視点から見るというですね、御言葉から見るということを与えられていますので、常に何かあった時にはやっぱり神様の御言葉から見て、それがどうなのかというのを考えていくことが大切だというふうに思います。イエス様は大勢の群衆を見て深く憐れまれたと今日の聖書は書いてあります。最初に福音書記者はですね、この出来事の最初は何かというと、深く憐れまれたという、そこからですね、イエス様が憐れんだというところから始まったということなのでしょう。夕暮れになり、5000人以上の人たちが夕食の時間になった時ですね、弟子たちは各自食物を買いに行かせるように、弟子たちにとってみればですね、ご飯をどうやって食べようかとしか考えてないんですよね。でもイエス様は憐れんだわけですから、ご飯を食べるってなくして満たされるっていうことを一生懸命考えておられたのでしょう。イエス様はそこにあるパンと魚で群衆を満たしてあげたいと思ったんですね。しかし弟子たちはですね、食べ物をですね、用意しなきゃいけないっていう見方しかできないので、ここにはパン5つと魚2匹しかありません、しかありませんという、そういうふうに訴えたのです。このしかありませんというのがですね、きっとこの見方がですね、やっぱり違うんですね。イエス様は初めからですね、この群衆は全て満たされるという見方でおられますので、しかっていう言葉はですね、多分使われなかったんだと思います。この毎日のようにですね、宅急便がですね、やってきますよね。この12月になるとですね、こんなに分厚くですね、メール便が届くですね、みんなの募金のお願いですよね。本当にもう、ルーテル教会いろんな施設がありますので、そのすべての施設から募金のお願いってメール便でどんどんですね、宅急便は相当儲けてますよねって思いながらですね、でその募金のお願いじゃあみんな出すか、出さないですもんね。ですね。で、この前も来てですね、忙しいでしょって言って言ったら、本当に12月っていうのはもう、死ぬほど忙しいって、だからやっぱり途中で捨てたりするんだよねとかっていう話したら、いやそんなことありませんとかつってでもこの前その宅急便の創業者のですね、話を読んでたらですね、黒猫大和のオープンの日っていうのは、いくつ荷物が来たかっていうと2個だったんだそうですね。はい、たった2個 ですね。で、まあ、これから宅急便やるぞっていう時に2個だった時にですね、そこのですね、会社を作った人がですね、どう思ったかなんですよね。で、たった2個と考えたかっていうと、そうじゃなかったんですね。その黒猫大和社長は誰だったのか分かりませんけど、2個来たからやれると思ったっていうんですね。そこがやっぱ違う、見方が違うんですよね。2個来たからやれる、それからこう何日も荷物は来れなかったけど、初日に2個来た、2個も来たというところに希望を見出した。で、それから今の会社があるということになると、その見方がやっぱ違ったんですよね。これは必ずですね、流通に乗ると思ったんですよね。まあ、時代を読む不思議な力がその社長にはあったんだろうな。どうしてそのような考え方を持てたかっていうと、多分その人のそれまでの人生ですね、いろんな中すごい大変なことがあったんだけど、でも自分はそれでやってこれたっていう、そのフレームがあったからだというふうに多分本には書いてあったと思います。まあ、弟子たちはしかありませんというですね、言葉をしか言っていません。しかしイエス様はそれを持ってこいって言われたのです。まあ、イエス様と弟子との思いはの違いは何かというと、イエス様は初めから5000人がパン5つと魚の2匹で満たされるっていうのを知っておられるんですね。答えをきちっと持っておられる、先が見えておられる、だから持ってきなさいっておっしゃったのでしょう。私たちも神様が必ず導いてくださるという確信とか信仰、それを持ち続けるってことが一番大切なんだろうなと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日は5000人の給食の話をあなたからの御言葉をいただいております。どうか私たちもこれしかありませんという人生ではなく、これだけある、そのことをどう用いていくか、そのことを信仰によって考えていくことができるようにしてください。いよいよ来週はブラウンチャペルでのクリスマス礼拝、また子どもクリスマスイブ礼拝と続けていきます。どうか一つ一つにあなたの豊かな祝福を信じ、そして私たちが今年計画していましたことがあなたによって恵まれて、そしてクリスマスを喜び過ごすことができるようにしてください。大江教会、宇都教会に集う信者求道者、牧師母子の家族、一人一人を今週もお守りください。病床にある者、悩み苦しんでいる者にはあなたの御言葉により癒しが与えられますように。今日も私たちの働きを祝福して、聖霊を私たちに与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。